はい、ということで、バイキン団でございます。ですね、一応今回は103回目に相当する回でございます。前回の更新がですね2012年7月15日、でしたので、1年弱ぶりの放送でございますね。おそらく聞いていらっしゃる方は非常に少ないと思うんですけれども、よろしくお願いします。適当に喋っていこうと思います。ちゃんと配信してる時はね、トークのテクニックっていうんですかね、おのおのそのラジオをされている方っていうのは持論というかね、テクニックというものをお持ちだとは思うんですけれども、自分は持ってないと思ってたんですよ。思いついたままを喋ってたら勝手に時間が来たっていうような感じで、そんなに考えては喋ってなかったんですけれども、やっぱり1年ぐらい間が空いて、久しぶりに喋ろうかってなると、やっぱり出てこないですね、言葉がね。なんかやっぱりあったんだね、テクニック的なことが。あの時はね、今もうやっぱり一人で喋るっていうことをやらないので、普通に生きていればね、こんなに、10分20分30分40分一人で喋ることっていうのはまあ想像ないので、連続的に喋ることはね。だからちょっとぐだぐだぐだと喋ってしまうことになるやもしれませんけれども、ご容赦いただけたらと思います。どうしましょう。とりあえずオープニングぐらいは前通りいきますか。はい、なんつったっけな、ということでタイトルコールどうぞか。はい、ということでタイトルコールどうぞ。
それ宇宙制服ラジオ。
はい、ということでバイキンタンでございます。今回は103回目でございます。先ほども申し上げた通り、非常に、久しぶりですので、やらあーやらうーやら、いう言葉が出なくて、なんか引き伸ばす言葉が非常に多くなるとは思いますけれども、ご容赦いただけたらと思います。今かかっている音楽というか BGM、 オープニングの BGM なんですけれども、前にね、ドン・キホーテに行ったら同じ曲がかかってましたね。ドン・キホーテってね、全然行くことがないんですよね。多分人生でね 1,2 回ぐらいしか行ったことがないんですよね。ラジコンっつったらね、おもちゃ屋さんで1万前後ぐらいっていうイメージが、僕の中にありまして、ラジコンイコール高いっていうイメージがあるんですけれども、そのドン・キホーテに行ったらね 3,4 千円ぐらいで売ってるんですね。しかもそのただ車がブーンとかじゃなくて、ヘリコプターとかなんか建設の重機っつうんですかね、いうものの、ラジコンなどが置いてありましてですね、うわーすげー、今ラジコンってこんな安く買えるんだ、すげーなっていう風に思いましたね。ヘリコプターなんつったら、買おうとも思ったことはないんですけれども、なんとなく5万10万するものだと、いう認識があったものですから、3,4 千円でラジコン、ヘリコプターのラジコン買えるっつったら、驚きでしたね、単純に。ラジコンを今更持って、もう多分一人で遊ぶことになると思いますんで、あんまりテンション上がらないかなと思って、買いはしませんでしたけれどもね。その他いろいろありましたね。なんか香水から家電やら、お菓子、アダルトグッズ、ぬいぐるみ、生活用品、いろいろあって、 まあ行きはしませんけれども、まあまあ面白いところだなと思いました。ということで本編スタート。まあまあまあ、コーナーってわけじゃないんですけれどもね、この番組は結構ねコーナーを作って、毎回喋りやすいような環境を作っていたわけなんですけれども、まあ今回はコーナーってわけでもなく、なんとなく話していこうかなと思います。ですね、最近何やってるかというとパズドラやってます。300万ダウンロードぐらい行きました。400万行きましたっけ。300万ぐらいだったと思うんですけれども、今やこのパズドラを作っとる元宝っつうのが、時価総額が、今どこ任天堂を前後してるぐらいでしたっけね。なんかとんでもない勢いで、破格の勢いとは飛ぶ鳥を落とす勢いとはまさにこのことでございまして、非常に儲かっているみたいです。僕もですね、今年2013年1月から始めたんですけれども、まだやってますね。特に飽きることもなく、ランクがね今106ですね。ですね、お金が2236657、お金は当分困らないかなっていう感じでございます。あとね、今は最近アップデートいたしまして、チームが6個まで組めるようになったんですね。ねえ、だいたい組んでるのは闇パーティー、水パーティー、緑パーティー、赤パーティー、光パーティーっていう感じで、単属性パーティー、今6パーティー組めるんで、もう1個が今はね回復パーティー組んでますね。使ってないんですけど、組めるなって思って組んだっていうところですわ。ワルキューレを最近引きましてですね、こいつバルキリーになるんですね。バルキリーは最近、最終進化、最終進化じゃない、究極進化できるようになりまして、非常に育てるのが楽しみでございますね。まあそんな、バルキリーのその進化前の、なんていうんだっけ、ワルキューレっつうのを手に入れまして、こいつをリーダーにいたします。でこいつはリーダースキルが、回復タイプの攻撃力を2倍、最終的には3倍になるんですよね。究極進化してね。でそいつをリーダーにして、エキドナ、こいつなんていうんだっけ、こいつなんて読むかわかんないね。発明なんちゃら、初めての発に、あれだ、植物の芽、草辺に牙って書いて、芽で郵便局の局、なんて読むか知らないんですけれども、こうまあ僕が通称女忍者って呼んでるんですけどね。であとはアルラウネ、もうなんかパズドラやってる人同士でしか話さない、すごく身内ネタでしかこいつの呼び方をしなくなったんで、こいつの本名を忘れましたね。あれですわ、ミドリンで、髪の長い女の子、最終進化がブランコ乗ってるってやつですね。であとが、リリス、こいつは一応最終まで追ってきましたね。常世の魔女リリス、なんかすげえ露出度が高い小悪魔的な、でっかい釜を持ってて、なんか袋が飛んでる、なんか悪魔の女の子ですわ。でみんな回復タイプなんで、みんな攻撃力が今のところ2倍、最終的には3倍に、なるわけでございますね。まあでもこいつらね、めっちゃくちゃね、回復高いんですけれども、めちゃくちゃ HP と攻撃が低いんですよね。どうしてやろうかと、攻撃がね3倍になったところで、だからなんだよみたいな攻撃しかないんですよね。だからホルスを入れたらちょっとはマシになるかなと思うんですけれども、それで究極進化はのバルキリーの3倍と、ホルスが4倍、12倍パーティーかな、 攻撃力12倍パーティーが組めるんですけれども、回復パーティーの、12倍パーティーか、あの僕ねドラゴンパーティー組めるんですよ。インドラ持ってるんでね、インドラを最終進化させてますんで、あいつがリーダースキルが、ドラゴンタイプの攻撃力と HP を2倍なんですよね。でそこであのドラゴンばっかり入れて、でホルス入れると、まあ、ホルスはドラゴンタイプじゃないですけれども、まあまあ、みんなドラゴンの僕の持ってるモンスターの攻撃力をみんな8倍してくれると、うまくいけばね。でドラゴンはあの HP 攻撃力も高いんですよ。回復がちょっと低いですけれどもね、まあ、結構、強いんですよ。さすがパズル&ドラゴンズのというタイトルにあるだけな、名前が出てくるだけあってドラゴンは強いんですよ。まあ、神が一番強いんですけれども、まあ、その次にどのタイプが一番強いと言われたら多分ドラゴンじゃないかなという感じでございます。まあそういうドラゴンパーティーっていうのを組めるわけなんですけれども、まあドラゴンパーティーだとホルスっていうやつを使っても8倍でも、ドラゴンはそいつら自体強いんですよ。だから回復パーティーの12倍よりも、ドラゴンの8倍の方が高いかもしれない、高い攻撃を与えられるかもしれないというところで、まあちょっと迷っているところでございます。という感じですかね。まあこういう、まあそのパズラに関してはそこそこ喋れますよっていう、まあこれだけで喋ってもいいんですけれども、まあいいでしょう。パズラしない人にとってはそんなに面白くない話題ですので、まあここら辺にしておきましょうかね。そうだな、他何やってるかな。ね、最近ね、マットってあるじゃないですか。MAD って書いて、音楽と映像を合わせて一つの映像作品を作るっていう、あのマットでございます。それをね、作るのすごいハマってますね。大体僕だったらその洋楽ですね、何かしらの洋楽の曲に、まあ、映像、好きな映像を組み合わせるという感じです。Windows ムービーメーカーを使ってね、やってるわけでございます。それをね、公開すると違法なんですけれども、もう僕作って終わっちゃうんですよ。作って、わあ、いい出来だーってなると、もうそこでね、満足してね、次の作品にすぐ取り掛かっちゃうんですよね。だから公開しないんです。私的、仕様です。完全なる合法です。の楽しいんですよね。仮面ライダーのマット作りましたよ。あれはね、オフスプリングっていう、まあ、海外のアメリカかなのメロコアのバンドがあるんですけれども、オフスプリングの、ミリオンマイルズアウェイっていう曲に、その仮面ライダー、平成仮面ライダー、アギトじゃね、クーカから、今のウィザードまでの、いろんなやつの、その変身であったりとか、バイク乗ってるシーンであったりとか、ライダーキックしてるシーンとかを、なんか、とりあえず拾ってきて、なんかストーリーを組み上げるんですよ。ただ単にその映像を並べるだけじゃちょっと面白くないんで、ちょっとした自分の中でストーリーを作って、だからこの人らはこういう風に戦うんですよとかね、そのあるシーンをすごくかっこよく見せるためにっていうようなストーリーを、曲 の、 その映像が来る順番として組み立てていくと。でやっぱりそのサビで一番その盛り上がるように持っていくっていうような、感じでございますね。なかなか楽しいですね。公開、したいなとは思うんですけれどもね。まあいや、それは違法なのは重々承知してるんですけれども、そういうマットって世の中に腐るほど公開されてるじゃないですか。そこがね、ちょっと公開しようかなっていう気持ちにはさせてしまいますね。今、まあ、アップロードしてもいけないし、それを見てもいけないんでしたかね、今はね。厳しいというか、まあ、当然といえば当然なんですけれどもね。まあ、マット2は今のところすごくグレーゾーンにあるっていう感じですので、アップロード した意欲は非常にありますね。まあアップロードするかは分かりませんよ。今んとこしてません。意図作品もしてませんね。本当に今は作って満足っていう感じです。はい、マット作り、最近だからパズドラやってます。マット作りやってます。あとね、いや最近ねすごく暑くなりましてね、ほぼほぼ毎日お酒飲んでますね。もうね、お酒のメニュー、一人で飲むときはもうメニューが決まってるんですよね。ロング缶でビール1本、ロング缶でチューハイ1本で赤ワイン飲んで終わり。まあ、それ以外は飲まないんですよ。今日はビール2本いってみようとかね、今日はチューハイからスタートとかないんですよね。必ず1本目がロング、これも、350でなく絶対にロング500で飲んで、チューハイここかな、チューハイが、まあ、味が変わったり、まあ、ビールもでもキリンですね。必ずキリンですね。ね、チューハイがまあちょっと350にしてみたりとか、500だったら味が限られるんでね、ちょっとどうしてもこの味飲みたいなって思ったら350にします。でも赤ワインですね。赤ワイン、好きなんですよ。でも赤ワインの味がしたら何でもいいんですよ。だからそのいいもの飲もうじゃないんですよ。赤ワインで気持ちよく酔いたいっていう、そのビギナーというか、まあ全然こだわらないタイプの人でございます。その稲垣吾郎みたいに、その赤ワインの味が芳醇でどうたこうたらみたいなことはしません。赤ワインの味がしたら何でもいいんです。まあそんな感じですかね。それでそのだらーっとその酔っ払うのが最近は流行りですね。その何にも考えないっていうね。ちょっとね、去年ぐらいまではね、酔っ払うっていうのがその頭を使えないっていう状態で、なんか集中したい時にその集中できないっていうことに非常にその時間がもったいない、そのぼーっとしてしまうので、どうしても、その時間がもったいない、酔っ払うなんてモテのほかだと、付き合い以外では絶対飲まないと思ってたんですけれども、なんか今年に入ってからはもう暑いから飲んでるとは言いましたけれども、実は冬から飲んでるんですけどね、冬から飲んでますね、ビールね。冬は冬でね、鍋と合わせると非常にうまいんですよ。やっぱり鍋ですね。冬といえばね、今は今で普通に暑いんで、それはそれでいいものですね。何にもしなくてもってことはないですけれども、まあ普通に生活してるだけで暑いんで、やっぱりビールうまい、っていう感じですかね。最近何やってるっつったらそんなもんかな。大体パズドラに時間を取られてしまいますね、日々ね。好きあらばパズドラ。ただね、僕パズドラをね、携帯のスマートフォンに落としてないんですよね。でなく、その僕タブレット持ってるんですけど、タブレットに全部っていうか、そのパズドラ落とし取るんですわ。ですので、そのタブレット、そのドコモ、au、ソフトバンクと契約していれば、そのスマートフォンみたいに多分常に使えるんですかね、ネットをね。もしくはそのそういう、ポケット なんつうの、そのなんかずっと持ち歩ける Wi-Fi スポットみたいな、なんかあるじゃないですか。月々確かね3,000-4,000円、なんか一時期すっげーかかってきましたよね、電話。どうですかどうですかつって、いらねっつってんのにっつって、ずっと断ってましたけど、まあそういう契約があればね、何かしら契約があればずっとネットつなげられるんですけれども、本当に僕は本体だけしか買ってないんですよね。ですのでネットには Wi-Fi、 まあ基本的には家ですね、家以外ではつながらない、もしくはそのテザリング、ぐらいしかしてもらう時ぐらいしかつながらないんですよね。だから必ず隙があればいつでもできるっていうわけじゃないんでね、どうしてもそのメタドラ、サファドラ、ルビドラ、ゴルドラやら、何やらかんやらを見逃してしまうことが多くてですね、もしくはそのスタミナがもうずっともう満タンの状態なのに、もう今日はもうずっとできないなっていうような感じであったりね、非常にもった ったいないというか、あのどうしても無駄な、時間があったりとか逆にできないとかいうことがあって、なかなか進みが遅いですね。まあそんなところですかね。おお、喋った喋った、15分ぐらい喋りましたね。まあこれで終わってもいいんですけれども、まあまあ、まあ、せっかくね、あの久しぶりの再会なんで、再会というか、そうですね、再会なんで、まあ気軽に、このコーナーでもやってみましょう。それでは次のコーナーどうぞ。
ネガティブシンキングでいきましょう。
このコーナーはこういう、コーナー説明の分はさっぱり忘れましたけれど、あの、まあ、とりあえずネガティブなことをつぶやこうという、そういう、非生産的な、コーナーでございます。この番組コーナーね、あの宇宙制服1分会議室、悪役共感室、ネガティブシンキングでいきましょい、地球語解析、教えて BKT、バイキンフリートーク、もうちょっとあったかな、あとなんかその時歴史は動いたとかなんかありましたけれども、何しようかなというふうに迷いまして、まあ最初はその楽、非常に楽っていうその一点において、その宇宙制服1分会議室っていうのをやろうかなと思ったんですけれども、なんか、ネガティブを選んじゃいましたね。なんで選んだのって言われたら、いや分かりませんっていう、なんとなくですっていうような感じでございます。ということで、今回のテーマは
グダグダ1週間。
こういう進め方でよかったんだったかな、さっぱり覚えてませんけれども、いつからだ、5月のね、2013年5月のね20日からね、24日までの5日間人生でね一番と言ったい、言ってもいい、なんか言いたくなるぐらいね、すんっごいグダグダだったんですね。本当に笑いが起きるぐらいね、やることなすこと恨めつって、いう感じでしたね。リアルネガティブなことってあんまり実はここでは言わなかったはずなんですけれども、本当にこれはネガティブになりましたね。金曜のね夜はね、飲みましたね。先ほども申し上げた、まあ、ビール、酎ハイ、ワインですけれども、もうここまでその時の心境としてね、人と関わると絶対グダるっていう、なんて言うんだろう、そのなんか人に今だったら何かしら何か関わると迷惑をかけるから、もうすぐ帰りましたね。金曜日はすぐ帰って、ビール、酎ハイ、赤ワインを買って、あ、ちなみにスーパーで買ったんですけどね、赤ワインも常にスーパーで買っております。買ってですね、で、飲みました。飲みましたわ。で、飲みながらね、だらだらだらだら、まあでもぼーっとするのもちょっとね、そのお酒というかアルコールの力を借りてるとはいえね、何にもその飲むという行為以外の体の刺激がないと、また嫌なことを思い出しちゃうので、なんか映像を見ようというふうに思ったわけですよ。で、その知らない映画やら、番組アニメ、まあ何でもいいですけれども、を見ると、その酔った時に中途半端に見て、でも集中してないから内容がもうなんかあんま入ってこなくて、でもその2回目に見たら、あ、ここ見た、あ、ここ見たって言って、酔っ払 いながらも断片的に覚えてしまって、ちょっと内容が新鮮味がないということで、新しいものっていうのは基本的に酔ってる時は見ないですね。友人と飲みながら飲むとか、何か見ながら飲むとかいうのはいいんですよ別に。ただ一人だともうペースが早いんだよね、飲むペースが。自分しか喋らないし、自分しかいないからもうどうしてもペースが速くなっちゃうんですよね。まあ特にその日なんかもう本当に精神的に参ってたんで、もうガーッと飲んじゃって、まあそれもあってとりあえず新しいものでなく、まあ知ってるもの、内容をすでに知ってるものを見ようということでございましてですね。で、まあそれをつけたのがもう飲んでからなんか見ようと思って、でまあ映画であれば、例えば僕007が好きなんですけど、007をつけてもよかったんですけれども、ねその時はね、なんとなくね赤城を見たいなと思って、アニメのね赤城をすげー見て、その時と思って赤城を見てましたね。僕ね麻雀って絶対できないんですよ。ロン麻雀の言葉なんか知ってるの何でもいいからあげろって言われたら、ロンチーチャンジュチョイチョイみたいな、なんかもう全然わかんないです。なんかそれっぽいトイトイとか、なんかなんだろう な知ってる言葉って言えばなんだろう、ツモあとは、なんだろうな、何がある、捨て牌、なんかもう、明らかにその、プレイできないだろうなっていうような麻雀に関してはそういう語彙力しかないんですよね。全然わかんないんですよ。でも赤城はずっと、なんか、面白くて見てるんですよね。なんかたまに見たくなるんですよね。その漫画でもそうですし。まあその時は赤城を見てましたね。で、すごく話が変わりますけれども、その麻雀の漫画ってね、麻雀しなくても見て読んでて面白いんですよ。読んでたり見てたりすると。なんつうの、あれなんつうの、無駄相撲なき改革だ。そうそうそう、無駄相撲なき改革っていう麻雀の漫画があるんですけれども、なんか久しぶりに見たら、大蔵じゃねえや、小泉さんじゃなくなってましたけどね、主人公がね。まあまあまあ、麻雀の漫画で、その、小泉さんってさっき言ったのは、小泉首相っぽい人を主人公にして、その、総理大臣が、その、各、国の、なんつうの、大統領とか、その、なんか、何しかその、めちゃめちゃ有名な権威を持ってる人が、実はみんな麻雀ができると。今まで話し合いとか、その、そういう外交の上で、その話し合い、協議っていうのが、その、報道ではそういう話し合いっていう風に報道されてましたけど、実は全部それ麻雀で決めてましたっていう、なんか面白い麻雀漫画なんですよ。で、そのどれぐらいね、その麻雀ですごいことされても僕たち素人にはわからないわけなんですけれども、そう面白い麻雀漫画っていうのは、その今あなたがっていうか、そのキャラがどのぐらいすごいことをしたかっていう比喩をやってしてくれるんですけれども、コマとしてね、絵として、やってくれるんですけど、その表現の仕方がぶっ飛んでるんですよね。麻雀の漫画ってなんでか知らないですけど、面白い麻雀漫画、僕知らなくても読みたくなる麻雀漫画っつうのは、なんかね比喩がすごいぶっ飛んでるとか、凄さが非常によく伝わるっていう、ところでね、すごく面白いんですよね。まあまあ嫌なこともありましたけれども、まあ今回に関してはですね、お酒と赤城の力を借りて元気満々という感じでございます。あ、ネガティブシンキングでいきましょうか。そうかそうか。ということで、グダグダ一週間で死んじゃおっかな。以上、ネガティブシンキングで 行きましょうい。でした。ということでエンディングでございます。まあまあ、久しぶりのトークでね、非常に不安を抱えていたわけなんですけれども、なんか、実際やってみると短く感じたなっていう感じでございましたね。まあ、じゃあ最後になんでじゃあ更新したかと、久しぶりにね、というお話をしようと思うんですけれども、ページからお聞きになっている方はご存知だと思うんですけれども、右の方にね、ウェブ拍手っていうのが あるんですね。普通にそのボタンをポチッと押したら、ウェブ拍手としてなんかその管理してる側に押されましたよっていうのが通知されるっていう、なんつうんだろうね、もうちょっと最近風に言うと Facebook のいいねみたいなもんですわ。それがそのこの人が押しましたとかいうのがわからないんですけれども、とりあえず押されたっていう事実だけがその管理してる側に伝わるっていう感じ、いいねっていう意味ですわ。そのウェブ拍手をね、もうずっと見てなかったんですよ、その更新を途絶えさせてからね。で久しぶりになんか、別になんとなくですわ、なんとなく見たらね、毎月毎月ね、なんか押してくれてる人がいるんですよね。ウェブ拍手の故障、あ、なんかシステムのエラーかもしれませんけれども、なんでか分かんないですけれども、毎月毎月毎月毎月、もうずっと僕1年ぐらい途絶えさせたんですけれども、その、間もずっと毎月毎月誰かが押してるんですよね。だいたい2回以上は押されてたんですよね。で、うわーと思ってね、この更新が途絶えたことによって、聞く人というのはですね、ガランと減ったと思うんですけれども、そんな中、もう1年もね更新してなかったらもう再開するなんて普通思いませんよ。でも、そういう何かしら意図があって拍手を押し続けてくれてるという人がいるというところで、もう1回ぐらいやろうと、このウェブ拍手を押してくれた人のためにね、いう感じですね。僕の考えとしてはその一途なけなげな行動っていうのは報われるべきっていう考えを僕は持ってますので、そういう報われるか報われないかよくわからないけど、とりあえずずっとやり続けるっていう行為は僕は大好きです。だからそういう人のために、更新するに至ります。またちょっとチェックして、まだ需要があるようならまた更新してみようかと思います。とりあえず今回は以上でございますということで、それではまた次回お会いしましょう。それでは皆様、バイバイキーン。